猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第425回始まります。今日は9月15日の木曜日なんですが、残念ながらちょっと猫好きさんとスケジュールを合わずに、今週の、収録は私の一人収録になります。ご了承ください。なんだか急に秋めいてきましたが、横浜北部割と涼しい日がこのところ1日2日続いてますけど、なんか週末は台風が来るということで、また被害とか出なければいいかなと思うんですけど、なんとなくね、なんか天気図というか、あれを見てると、天気予報見てると、なんか進路が今ちょうど沖縄とか九州のあたりなんですが、垂直に曲がって本土直撃というか、本州直撃というか、週末には関東地方ほぼ直撃みたいなコースになってますけど、なんかそれてくれないですかね。いやー、もう本当にね、こういう時期、台風の時期ですから、いろいろ大変だと思うんですけどね、被害がなければいいかなと思う今日この頃です。はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
ですかね。まあでもアイスでもやっぱもっちりを求めてしまいますね。
なんかガリガリ君はまあ確かにね、めっちゃくちゃこういうご暑い時に食べるっていうイメージはあるんだけど、なんか歯が弱って年を取って歯が弱ってくると柔らかい方がいいかなみたいな、はい、
そうですね。ちょっとガリガリ君刺激が強いですよね。
噛む時に結構ね、歯が痛くなっちゃいそうで、歯茎とか、
はい、いや、わかりますわかります。あと量がちょっと多いですよね。
そうそうそうそうなんですよね、まあ確かにお得感っちゃお得感があるんだけど、
やっぱちっちゃい子とかはね、いいですけど、
そう
大人になってくると、そのアイスだけでお腹いっぱいになってしまうっていうこともあり得てしまうので、
まあそういうのはプルプル、まあアイスもプルプルだと、確かに私は最初言ったようにあれ択一ですね。雪見大福。プルプルって他にだって思いつかないもん。
ああ、そうですか。まあ確かに、アイスだとそうですね。アイスでプルプルだとなかなか難しいですね。なんか、なんだっけな、ギュッとだか、ギュギュッとだかっていうアイスあるんですけど、それも、もっちり食感です。
あ、そうなんですか。
はい。それは確かなんかそのゼラチンかなんか入ってて、それまだなんか口当たりというか食感がなんかもってりした感じで、でも果実感を感じられる素敵なアイスなんですけど、まあそっか。そうですね、もう基本アイスでも私はもっちりを求めてるってことが分かりました。
なるほど。じゃあ夏にやっぱり雪見だく一回は食べましょうよ。
そうですね、ちょっと近々買ってきます、はい、雪見大福。でも冬はあんま売ってなくないですか。
いや、そもそも
冬じゃない、夏
はもう、いや、そんなことないでしょ。
あ、本当ですか。
それ
あの、うん、意識して見てないだけで多分普通に売ってると思いますよ。
あ、そっか。
あと、あ、まあ、うん、あとね、もう、アイスでも用いてたモナカかな、やっぱり、王道は。
ああ、モナカか、うん、モナカ美味しいですよね。うん、それこそあの、シャトレーゼさんの。
シャトレーゼのモナカね。はい、アイスモナカ。うん、
あれ、半分味違うやつにしてます？全部味一緒のにしてます？
ね、交互に買ってますね。コーヒーバニラとバニラだけっていう
と。おー、はいはいはいはい。うん、やっぱりコーヒーバニラはあのなんか二度楽しめていいですよね、うんうん、
第2一粒で二度美味しいみたいなね感じはありますよね。確かに、
はい、どうしよう、欲張りの私はもうなんか右左右左と食べるっていう、はい、食べ方は結局子供なんです
ね、
は
い、なるほどね、
うん、
あとね、ババロアはあんまり食べないな。水羊羹も教えてもらったやつ、水羊羹はね、あんまり食べないですね。
うん、ああ、そうですか。なんか、そうですね。私もそれほどこっち側に来てからはあんまり食べてないですけど、うん、北海道はなんか六花亭っていう、なんか有名なお菓子屋さんがあって。
六花亭ありますよね。はい。
はい。そう、なんか六花亭は結構そのバターサンドが有名なんですけど、そうそうそうそう、
六花亭っていうとバターサンドしか思いつかないんだけど、
うん、けど実際なんか店舗とかに行くとすごいいろいろな種類が売ってて、はいはい、なんか水、夏ってなったら水羊羹六花亭っていうイメージがすごいありますね、また個人的には。なので夏はなんか水羊羹たまに食べたくなりますね。なんか懐かしいなと思って、
はい、
うん、
まあまあ六花亭っていうぐらいだから、そもそもはでも和菓子屋さん、そういうわけではね、お菓子屋さんはお菓子屋さんなんでしょうけど、
うん、確かは、うん、お菓子屋さんなのかな、うん、うん、和菓子屋さんなのかな、結構なんかどっちかわかんないけど、あんこに結構こだわりを持ったお菓子屋さんなんですよね、
はあ、なるほど、
うん、なので水ようかんもすごい美味しいですよ。
なるほど、
はい、
いやー、そうか。ちょっとその辺はね、うん、もう六花亭というと バターサンドしか買ったことないし、
イメージないですもんね、
うん、イメージないんで、ちょっと意外でしたけどね、うん、なるほどね、
そうですね、他、うん、こっち来ないですもんね、あまり六花亭って、うん、なんかやっぱ自社で決めてるらしくて、進出しないって、北海道でしか売らないっていうふうに、
なるほど、
物産展は別として、
はいはいはい、
うん、なんかそのこだわりがあるみたいなんで、ね、こっち側にもね、売ってくれたらもう少し身近になってみんな買ってもらえるのかななんて思ったりもしなくもないけど、
本当なんか物産展ぐらいでしかね、六花亭、
うん、
それもバターサンドしかほとんど見ないからね。
そうですね、うん、確かに、うん、売ってないかも、うん、六花亭のやつ、バターサンドしか、
バターサンドしか多分ね、
うん、
売ってないような気がしますね。
他にもしあったとしても、やっぱそれこそ目についてないでしょうね、うん、きっと、なんか個人的にはなんかなんだっけな、なんかチョコでコーティングされた中になんかマロンあんみたいのが入ってる、うん、マロンあんになんかブランデーみたいの入ってる、すごいなんかお酒の香りがする大人なお菓子があるんですけど、うん、ちょっとおすすめですけどね。
マロンあんか。
うん。
いやー、私はマロンは苦手なんですよ。
あー、はいはいはいはい。
モンブランとかね、ケーキでも。
はいはいはい。うん、
もう栗は天津甘栗しか許さんみたいな。
天津甘栗食べれるならきっと食べれる。
いやいやいやいやいやいやいや、天津甘栗は大好きですよ、そういう意味では。
あ、うん、大好きなんですね。
逆に大好きですよ、天津甘栗は大好きだけど、甘くなったマロン、はい、マロンっていうか、なんか例えば洋酒につけて甘くしたような栗ってあるじゃないですか、
はい、
そのケーキにのっけるとか、マロングラッセとか、
はい、
もうそれはダメですね。
なぜか、
なぜかダメですね。栗ご飯もダメですね。
まあまあ確かにその栗ご飯はその恐ろしく 水を持ってか口の中の水分を持ってかれる感があるから分からなくはないけど、
若干天津甘栗も持っていかれる感はあるんですが、
いやだいぶ持ってかれてますよ、でも
結構ね、
はい、結構ね、はい、けど平気、
そうだからマロン系はちょっとに苦手ですね、
うん、じゃああれなんだっけ、スイートポテトは、
スイートポテトも苦手です、
あーやっぱそうなんだ、
それ系が、それ系統がダメですね、
うん、ああそうなんですね、あじゃあダメですね、
うん、
そっか、そんなに水分持ってかれるの苦手ですか、まあ確かに分からなくはないけどな、
いやだから物によっては多分ね食べられるのもある水分持ってかれるやつでも物によっては食べられるものあるんだろうけど、なぜかね、うん、マロンとかそういうスイートポテトとかそういうのはダメですよね、
うん、
モサっぽいのがね、モサっぽいのが口の中がなんかモサモサしちゃうね、
うん、じゃあポテトサラダはでも大丈夫、
ああ大丈夫です、それはもうだってあれじゃないですか、
マヨネーズでちょっと潤ってるから
たっぷりだから大丈夫です、
微妙な何かがあるんでしょ、
微妙な線引きがよくわかる、自分自身でもよくわかんないですけど
はいはいはい、いやいや、わかります、わか
ります、ある意味ね、だからそういう意味ではそのプルンプルンっていうかに戻り、プルプルに戻りますけれど、
はい、
まあそう、あのゼリーにしても何にしてもそっちのプルプル系は割と水分多いじゃないですか、
はいはいはい、はい、
そういうのは大好きですね、
ああ、そうですよね、ガナさん結構甘いもの実は好きだったりとか、
甘いもの別に酒飲みですけど、うん、甘いものも好きで、
うんうんうん、うん、
でどうせ甘いものだったらそういう風にね、あのゼリーも食べますし、
はい、
グミも食べますし
いやいや、グミ食べてんの全く想像できない、
なんでなんで、グミ美味しいじゃないですか、プルプルで硬い
グミ、グミ美味しいですよね、なんか最近私顔の形したグミ好きでたまに買ってます、
え、顔の形、
はい、なんか長方形っぽい形に目と真ん中口みたいのが開いてる形のなんかすっごい硬い、
硬いやつですか、それもうグミっていう
か、はい、ペランペランの硬いグミですね、
カチカチのグミじゃないですかそれって、
はいはい、
あ、やっぱり猫好きは歯応え系なんですね、
そうです、え、グミ柔らかいの買うんですか、
あのどっちかというと柔らかめの方がいいかな、グミは、
あー、あー、そうなんだ、
カッチカチよりは、
あー、いや、なんか私はもうあのベアーズとか、あの、あ、めっちゃ
硬い、ハリボーとか、
あ、ハリボーとか、そうそうそう、あの、あ、めっちゃ硬いやつがいい、
硬いよね、あのヨーロッパ系の外国のグミは、は
い、もうなんか歯持ってかれる感じが
する、そうそうそう、あ、やっぱそっち系なんだ、同じグミでも、
いや、そうですね、
あ、
いや、それこそ柔らかいグミなんで、それもまた20年ぐらい食べてないかもしれないですねいや20年じゃ済まないかも、30年ぐらい食べてないかも
しれ
ない
、いや、だって一般的に売ってるグミってどっちかっていうと日本製のグミは柔らかいじゃないですか、
いや、柔らかいですね、だから、うん、あ、そう、絶対食べたことないっていうわけじゃないけど、その友達から1個もらったとかだったら、うんうんうんうん、チって思ってますねもらったくせに
チとか思って
なんでやばいのと思って、あの、なんかな、中にその柔らかいグミの中になんかジェリーみたいのが入った感じが、
あ、ありますよね、はいはい、
もうあれま、あるじゃないですか、もう、うん、ますますその果実感が出て、うん、あの硬さがなくなるじゃないですか、
うんうんうん、
いや、もう本当に壁に叩きつけたいなってくっつくんじゃないかと思って、
そこまで
もう絶対硬い方が美味しいじゃないですか、
そうなんですか、
あ、いや、いや、わかんない、どうした、
私はもう逆に柔らかい方があんまりカチカチだったらグミって感じしないじゃないですか、
あ、そうですか、
うん、
硬いのがグミっていうイメージしかないけ
ど、いや、まあゼリーよりは硬いけど、
はい、
グミとしてはあれじゃないですか、ある程度プルプルの方が私は好きかな、柔らかめの方が、
あー、あー、そっか、あー、やっぱ体に優しいんですね、
そう、プルプルプル選手権で言えば、あの果物なんかもだから桃とかね、イチジクとかもうグニョングニョンに柔らかい水分が多くて、
はいはいはいはい、
そういうのが好きですね、水分多め系の果物が、
まあ、確かに、まあ、うん、 嫌いじゃないけど、そもそも北海道はちょっとイチジクがなかったんで。
ああ、そうか。
大人になってから食べたから、うん、あんまりなんか買う習慣がなくて、うんうんうん、あれですけど、いやでも、いや食べ慣れないからあんまり食べないですね、イチジクに関しては、はいはいはい、特に。
そうか、うん、北海道イチジクなかったんだ。
ないですね。
うん、まあ、どちらかというと、ね、果物ってあったかいところがメインだから。
そうですね。なんか、リンゴとか、ブドウとかの方が多かったんじゃないかな、うんうん、北海道の時は。
リンゴとかカッチカチじゃないですか。
ですね、梨とか、そう、カッチカチですね。
キャンプユーズって梨はまだね、水分多いけど。
うん。うん、
スイカとか梨とかさ。
はい。うん、まあ、でも、あ、まあでもメロンとかもあるけど、うん。
まあ、そうか、メロンもありますよね。
まあでもちっちゃい時はなんかやっぱりメロンはなんか高級品だったからか、うんうんうん、あんまり食べてなかったですね。うん。って言ったらやっぱりなんか、うん、カッチカッチの安いなんか酸っぱいリンゴ食べてましたね。
なるほど。
うん、あとそう桃とかも全然食べてなかったですね。
まあ確かにたくさん食べる本ではないですけどね、桃とか。
でも今はなんかその運搬だったり、その運輸関係がもう発達してちゃんと新鮮なままで行くようになったからそこまでではないけど、私が小さい時はそこまでなんか多分発達してなかったからかな。
そうですよね。あのそういうのって柔らかい果物って傷みやすくてすぐ当たっちゃうとね、ダメになっちゃうんで、
はい、はいはい、
衝撃とかそういう運搬に弱いですよね。
うんうん、そうですね。うん、か桃とか、うんうん、イチジクとかは多分相当高級品だったと思います。はい、
なるほど。
はい。
まあ、ね、ちょっと脱線しちゃいましたが。
ああ、
そうですね。まあ、そういう意味ではじゃあ最後結論として猫好きさんとしてのプルプル選手権ナンバーワンはでは何でしょう。うん、
めちゃくちゃ硬いプリン。オーブンで焼いた系の固めのプリン、
固めのプリン、
はい、がナンバーワンかな、
がナンバーワン、なるほど
ですね。うん、うぬるさんは、
私はなんだろうな、やっぱり最初に言ったあれかな、その果物フルーツ入りのゼリー、いや、それも柔らかめの
優しい系ですね、
がなプルプルナンバーワンですかね。
ああ、うん、そうですね。
いや、なんか、ね、ゼリーだけひたすら食べろって言われてもやっぱ辛いっすよね、
うん、確かに体も冷えちゃうし、
そうそう、いや、なんで中にやっぱりなんかね、味変じゃないけれどもフルーツかなんかが入ってた方がいいかなみたいな、それこそ桃とかね、みかんとか、
そう、トマトのゼリーとか美味しいですよね。
そうなんですか、食べたことないけど、
はい、あ、本当ですか、トマトお好きですか。
あ、大好きですよ、トマトは。
あ、じゃあトマト の, あのゼリーおすすめです。
ちょっと今度じゃあ探してみましょうかね、それ
、はい、はい、ちょっとお高めなんですけど、なんかトマトが丸ごと入ってて、
そうなんだ、お、
はい、トマトマシーですよ、
トマトマシ
ーはい、
なるほど、
はい、はい、そんな感じですかね。
そんな感じですかね。はい、
はい、
ということで今週の本編はプルプルナンバーワン選手権の話でした。
はい、
はいはい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。9月11日加藤さんから琥珀イビスを飲みました。確かこれも秋限定品だったような気がします。通常でもしっかりしているイメージがありますが、琥珀だとさらにどっしりとした感じになる気がします。一時期プレモルにハマってましたが、最近はエビスが好きかも。移り気ですが秋なので許してください、わら、というふうにメッセージをいただいて、ツイッターの方に写真をいただきましたが、琥珀エビス美味しいですよね。はい、 私も基本はほぼ恵比寿しか最近ビールは飲んでないんですが、ノーマル恵比寿もね、普段はもうノーマル恵比寿をひたすら飲んでますけれども、やっぱ秋になるとこういう琥珀恵比寿とかちょっと濃いめのビールが飲みたくなりますよね。この限定醸造の今年の琥珀恵比寿はまだ飲んだことないんで、また見つけたら買ってみたいかなとかって思ってますけどね。はい、ありがとうございます。はい、そして9月12日に丸 M さんからサファイア小瓶よりも安価なボンベしばらくジンで楽しめそうというふうに、ツイッターに写真をいただきましたが、ボンベサファイア、ボンベサファイアじゃなくて、これは、普通のボンベなんですね。ボンベドライジン。あれ？で、ああ、そうか。なんか、ボンベサファイアだと、もうちょっとブルーのボトルなんですけどね。これは、廉価版、ザ・オリジナルボンベイという、ロンドンドライジンの、ノーマルボンベイというやつですかね。はい。はい、ありがとうございます。いや、もう本当にね、ジンはね、まあ、ボンベに限らずいろいろあると思うので、飲み比べてみていただけると、本当にね、これ当分楽しめると思いますよ。マレムさんみたいに凝った方には、本当におすすめだと思います。最近変わり種だとね、今までほとんど、やっぱジンっていうと、ロンドンドライジンが一番有名なんですけれども、日本のね、京都のあたりとか、割と、ジンというか、ジビールじゃなくて、いわゆる、クラフトジンみたいなのを作ってるメーカーが日本でもボツボツ出ましてですね。なかなか、これはこれで美味しいジンなので、ぜひ、そういうのも もし見つけて、見られれば楽しいかなと思います。本当にね、当分ジンはジンで楽しめますよね。はい。タンカレーとかね。私がよく飲んでるタンカレーとか、ビフィーターとかね。もうそういうのとか、もうほんと安いですからね、ジンはね。はい。もうぜひぜひ、ジンをまたいろいろ凝って試して飲み比べていただければなと思います。はい。ありがとうございます。はい。そして、同じ加藤さんから、ふぐ刺しもらったので日本酒と合わせてみました。日本酒は腰の雪椿です。辛口らしいのですが甘さも割とあった気がします。割とフルーティーだったのでそう感じたのかもしれません。ということで、同じくツイッターに写真をいただきましたが、おう、これ4号瓶ですかね。ちょっと、小ぶりの瓶ですけど、腰の雪椿と。まあ、腰のってつくので、基本的には、新潟のお酒ということになりますよね。純米吟醸。うん。純米吟醸だと、多分新潟のお酒なんで、割と辛口は辛口だとは思うんですけれども、まあ、純米吟醸なんで少し甘いというより、まあ、加藤さん書かれてるフルーティーな感じがしますよね。吟醸だとね。はい。いやー、日本酒、また、日本酒が美味しい季節になりましたよね。ふぐ刺し。もう完璧じゃないですか。ふぐ刺しに日本酒。もう、最高の組み合わせだと思います。はい。ありがとうございます。はい。そして9月13日、加藤さんから、ホワイトレディをメルレというリキュールで作ってみました。クアントローとは違ってかなりドライに仕上がりました。リキュールなので甘いですが、ロックで最後まで飽きずに飲めそうな感じだと思いますというと、メルレというリキュール、うん、これは知らない。クアントロはねよくリキュールとしては使われますけどね、これはもうまさにボンベサファイアをそのメルレというので割って、あ、これはあれですか、なんか、ボトルの絵を見るとこれなんだろう、なんか柑橘系の絵が書いてありますけど、柑橘系のフルーツの絵が書いてありますけど、これはなんかまたおしゃれなカクテルですね。はい、ありがとうございます。あー、いや、なんかいいな。もうぜひもう一度、本当にね、一度は加藤さんの作られた カクテルをぜひ飲んでみたいなと、もう悶々と最近してます。このツイート、あのいただいたツイート見ながらね、はい、ありがとうございます。はい、そして9月14日コーガルバレルドジンを飲みました。またジン詰めですね。なんか今週はジンがすごくジン詰めですね。はい、コーガルバレルドジンを飲みました。6月ほどウイスキーで使用したアメリカンオークの樽で熟成させたものらしいです。フレッシュな感じはドライジンの方に群馬が上がりますが、厚みはやはり6ヶ月といえしっかり感じられます。ハーブ系と特に相性が良さそうな印象です、ということで。なるほど、オーク樽で、熟成したということで、少しあれですかね、同じジンでも少しいわゆるロンドンドライジンなんかに比べると重厚な感じの味なんでしょうかね。コーバル、これね、はい、なんかラベルは見たことあるんだけど、ブランドっていうかこの名前もなんか聞いたことあるんですけど、飲んだことはまだないですね。はい、ありがとうございます。ちょっとオークダルで、ウイスキーのオークダルということで、若干あれですかね、ウイスキーの味がする、香りとかフレーバーとかがあるんですかね。まあなんか変わったジンですね。はい、ハーブ系とは特に相性が良さそうな印象ということで、ありがとうございます。いやー、ジンも本当にね、楽しめますね、いっぱいね。はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いただいたお便りコーナー、いつものように ツイッターのハッシュタグ、猫のしっぽと、公式アカウント、アットマーキャステルポッドキャストにいただいたメッセージを順番に紹介していきたいと思います。9月9日、ケンチさんから423回拝聴。今年は自粛で時間があってダラダラとしています。時間があるから何かやろうと思えばできるはずなのに、情けない飲んだくれの私、ということで、ありがとうございます。いやいやいや、いいじゃないですか。まあ、のんびりできるときにのんびりするのが一番いいと思います。本当に。ね。忙しいときは忙しいですからね。のんびりできるときは本当にのんびりされた方がいいと思います。はい、ありがとうございます。そして、9月10日、加藤さんから、ふるさと納税興味ありつつも、なんだか面倒なので着手してないことの一つですね。苦が。損はしないけど、やると得をするみたいな感じですよね。と、いただきました。はい、ありがとうございます。そうなんですよ。これ何でもそうなんですけど、一歩踏み出すまではね、やり始めるまではなんかすごいめんどくさいなと思うんですけれども、やってみると意外にね、もう一回初期登録だけサイトにしてしまえば、もうあとはもうなんか自分で好きなもの、例えばビールとかね、何でもいいんですけど、お米とか、ちょっと配信の中で喋ってますが、まあそういうのを選んで、あとはもうポチッと、クレジットカードでポチッとするって、いわゆるネットショッピングとあまり変わらない感覚でできるので。まあ最後の最後にね、確定申告が待ってるっていうところは、確かにめんどくさいっちゃめんどくさいですけど、その分ね、なんか2000円でたくさんその、いろんなものが買える、全国のいろいろなものが買えるというのは、ほんとこれはおすすめだと思います。例えば地ビールとかもね、クラフトビールとかも、返礼品であるし、まあその返礼品を楽しみにするっていうのも一つ。まあそれで地方の貢献もできたりとかするわけなので、地方自治体に対するね、貢献ができたりするので、まあ一石二鳥かなと。ただまあそれにね、要は基本的には税金なので、それに見合う収入とかがないとね、なかなかたくさんはできないんですけれども、まあ確定申告で払う税金を少し減らせると。翌年の税金を減らせるということで、まあいいんじゃないかなと。いうふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、そして同じ9月10日にアヤホアットただのポッドキャストリスナーさんからその丸2ということでたくさんのハッシュタグの中の一つで猫の尻尾入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして9月11日イクラムさんが424回聞いていただいてます。ありがとうございます。そして加藤さんがプルプル暑い時期には食べたくなりますよね。杏仁豆腐は柔らかい方が好きですと。あ、これは私と一緒ですね。はい。一番は何だろう？てんてんてん。サンバイズ食べると、ところてんかな？なるほど。ところてんもプルプルですね。確かにね。うん。私も本当にね、ところてん好きですけど、なかなかね、ところてんを食べる機会がないですよね。はい。いろいろ、夏場はこういうプルプルのものが食べたくなる季節ですけどもね。はい。杏仁豆腐も柔らかい方が好きということで、私と同じですが。 杏仁豆腐も美味しいですよね。はい、ありがとうございます。はい、そして勝12日アポロさんから令和3年9月11日ポッドキャストの拝聴報告です。丸1ということで、いくつかのハッシュタグの中に猫のしっぽの424回入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして9月13日ケンチさんから424回拝聴、不摂生な1日、お弁当は富山のマス寿司、おやつは広島の極みあんぱん、夜は本命新潟の菊水2号だけ。おー、素晴らしいですね。はい。なるほど。なんか、盛りだくさんの写真をいただきました。極みあんぱん。あ、極みあんぱんか。はい。え、こういうのあるんですね。で、菊水の辛口と。いやー、いいじゃないですか。本命ということでね。はい。あと、富山のマス寿司。富山、マス寿司ってなんか、滋賀のイメージありますけどね。滋賀県のあの、琵琶湖のあたりの。まあ、富山にもあるんですかね、マス寿司って。ごめんなさい。琵琶湖、滋賀県は、あれ、船寿司ですね。マス寿司か。あ、勘違いしちゃった。いやー、なるほど。うん、富山のマス寿司。なるほどね。はい、ありがとうございます。菊水も辛口。菊水の辛口美味しいですよね、何気にね。はい、ありがとうございます。いやいやいや、いいですね。はい。そして9月15日、ヌンヌさんがたくさんのハッシュタグの中に422回を入れていただいてます。ありがとうございます。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。はい、今週の収録はですね、まあ、オープニングでも話をしましたが、猫関さんとはタイミング合わなかったので、私の一人収録ですが、久しぶりにマイカースタジオで、のんびり、撮ってます。ちょっと路中してね、いつもの公園の横に路中して、のんびり撮ってますが、いや、やっぱりね、マイカースタジオいいですね。落ち着いて撮れて。ちょっと姿勢は、あれですけれどもね、なかなか、窮屈ですが。まあ、少し、真夏に比べると、熱中症にもならずに。今一番秋だと一番いい、収録には一番いいコンディションかな、というふうに思いますね。エンジン止めても全然、暑くならないので、まあ、ちょうどいい感じのスタジオに早変わりということで。いい感じで撮れてるんじゃないかなと思います。なんか先週のね、424回ちょっと、とある事情で、ラウンジみたいなところで撮ったので、まあ人の声をできるだけオーダーシティで雑音除去してみたんですけども、やっぱどうしても除去しきれずに環境音として残ってしまったんです。で、ちょっと聞き苦しかったかなというのを少し反省しつつ、いや、やっぱりね、雑音、自分の声と被ってしまうとなかなか雑音って消せないので、喋ってないところの音は消せるんですが、喋ってるところに被っちゃう声が一緒に取れるとなかなかこれ消せないですよね。例えばオーダーシティだといえど。いやいやいや、まあそういうことで、やっぱりマイカースタジオで声を張りながら、少しね、いつもより声を張りながら喋れると、後の編集が楽かなと。いう感じですよ。ラウンジなんかでボソボソ声でね、撮ってみたんですけども、やっぱりね、ゲイン上げると、ノイズも一緒に上がっちゃって、で、ノイズ消すにしても今度音が歪んじゃうみたいな、もうなかなか編集が難しいので、これは本当にクリアにするって難しいですよね。いいマイクとか使えばいいんでしょうけど、なかなか、財力ないもんですから、iPhone のマイク使ったり、MacBook Air のマイク、内蔵マイク使ったり、前々から使ってる、Zoom H1 の、マイクで撮ったりとかね。なんかいろいろ試してはいるんですけど、なかなかこれだっていうのがないので、もっといいマイク使えよということはもうおっしゃる通りなんですが、なかなかまあ、財力がないもんですから、まあそこはご容赦いただければなと。極力ね、編集でいい音にはしようと努力はしてるんですけれども、ご了承いただければなと、ご容赦いただければなと思います。はい、ということで、いつもに行きますよ。 次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。